ですね、初めて参加する人も大丈夫、一緒に頑張りましょう。
開催日は7月20日と21日、参加費用など詳しくはお聞きの FM 局のホームページをご覧ください。
いつかあなたが
環境を育むデザインがあります。三沢ホーム45周年記念フェア開催中、4時です。
研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、6月に入りましたね。そして椎名ヘキル舞台がですね、無事に終わりました。ありがとうございました。いや、いきなり噛みましたね。安心感からでしょうか。申し訳ありません。あのね、本当に連日多くの方に見に来ていただいて、そしてもういろいろなことがあったんですけれども、劇団皆様、そして素敵なキャスト皆様、そして会場に足を運んでくださった皆様、関係者皆様、スタッフ皆様、もういろんな方に支えられて無事に千秋楽を終えることができました。皆さんどうもありがとうございました。はい、楽しんでいただけましたでしょうかね。私は燃え尽きました。でもまだ余力もあります。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。
おばあ様、私みんなの声が聞いてみたいんですの。
ヘキルさん、はじめまして。エレピョンこと小野エレナでございまする。今お聴きいただいている曲は私のシングル「ファイティングヒーロー」でございます。この曲はですね、すごい曲調的にはロックな感じになっているんですけれども、あの歌い方もちょっと強い感じにしていて、あの男性っぽくというか、そんな力強い感じをイメージして歌わせていただいたので、また今までのシングルとはあの違った感じの 小野エレナの色が出てると思います。まだ、聞いたことがないという方にも、ぜひ知っていただきたいなという思いもあり、たくさんの人に聞いていただきたいななんていう風に思っています。というわけでですね、見たいラジオということで、私がやってみたいこと、まあ今回主演でドラマをやらせていただきました、タンクトップファイターというものをやっているんですけれども、今回そちらで格闘技をやっているんですね。はい。なんですが、そういうなんかスポーツ系のことをまたやりたいななんていうふうにも思っていまして、まあ小学校の頃ずっとゴルフをやっていたので、ちょっと今年二十歳にもなるということで、ぜひゴルフをですねまた習おうかというか、まあ習っていたのでやり方はわかるので、父とちょっと打ちっぱなしとか通っちゃったりとかしようかななんていうふうにも思っています。というわけで以上、ノエレナでした。バイバイ。
お父様とゴルフだなんて、なんて素敵なんでしょう。なんかいっぱい楽しんでくださいね。ということでお送りした曲は小野エレナさんのニューシングル、ファイティングヒーローでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。さあ今週はヘキオタ特集。番組に届いたメッセージをどんどん紹介していきます。はい、皆さんからねたくさんねいただいておりますよ。ニューアルバムのまず感想から、いつも心にレジェンドさんから、美術館の名にふさわしく美しいジャケット、絵画のようですよ。特に裏ジャケがお気に入りです。曲も過去に影響を受けてきた音楽と今のヘキルさんが作り上げた曲が絡み合い、物語を奏でているようですね。バージョンを変えたシングル曲もまたいい感じで、中でも一番星がお気に入りかな。夏のライブでもどこか懐かしい感じで、また新たな伝説を作ることを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。まあ、今回ねエルミタージュ美術館みたいな、その私のいろんなタイプの曲を聴いてくださいというふうには言っていたんですけれども、こういうふうにいろいろなこう風景とかを切り取ってというか、こう感じてもらえたことが何よりも嬉しいです。ありがとうございます。そしてキツネ二丁さんからです。ヘキルさん、ドーブロエウートロ、なんだろう、ドーブロエウートロ、何語、フランス語、あ、ロシア語。アルバムのタイトル名が、あ、ロシアのエルミタージュ美術館からってことなので、ロシア語でおはようございますと言ってみました。うん、すみません、全然ちゃんと言ってませんでした。ニューアルバムエルミタージュ買いました。5曲目のイザユキャンのイントロの前半は月が出る夜、後半は太陽が昇る朝をイメージしたんじゃないかと。女は太陽、男は月の歌詞からそう思いました。それから月は太陽の光を反射して光るので、女は太陽、男は月ってことは、女の方が男より強い立場なんでしょうね。女はドリームクラブのはるかさんのような人かもしれません。そんなことを思いながらこの曲を聴きました。この二人の行く末はどうなるんだろう。6曲目の刹那のように別れてしまって、忘れたい忘れないと切ない思いをするのか、それとも男がもう一歩踏み出して8曲目のトゥゲザーのようにお互い助け合って、お互いお互いを必要として幸せになるのか、どっちなんだろう。作詞者がイザユキャンと刹那は同じ人、曲順はイザユキャンの次が刹那ってことは、それはそれとして、エルミタージュのジャケ写のヘキルさんは歌の妖精ですね。これからも素敵な曲を聴かせてください。ヘキルさん、 CD を買ってよかったといつも思います。いつも買ってくださってるんですね。ありがとうございます。なんかいっぱいこう思われてることが詰め込まれていて、こんなに考えてくれてるんだっていう驚きの方が先に来たんですけれども、あ、でもそんな風になんか一曲と他の曲もね、こう照らし合わせながら、 あの恋心ってこうなのかな、男と女ってああなのかな、なんかそんな風に思いを馳せてくださったことに私はちょっと今感動しましたあ、そういう楽しみ方もあるんだってだからなんかこういうのね、お一人お一人聞いてて違うんですね。ね、あ、そうそうそうなんですよ。今回本当に皆さんもうメールがドーッと来て、で皆さん一人一人が長いんですよ、長文なんですよ
思いがいっぱい
10ページにわたってバーって書いてあって、あ、皆さんこんなに伝えてきてくださることがあるんだと思って熱い思いを感じましたよね。ありがとうございました。そして滋賀県の、ファム&アンドリュー WK さんから、ヘキちゃんバンちゃんおはようだってばよー何か言ってください、バンちゃん。
いや、バンちゃんって
うなずいてるだけじゃなくて
ごめんなさい、消すの忘れちゃったと思ってバンちゃん今申し訳なかったなと思って、
消さなくていいはい、バンちゃんおはようだってばよ、
おはようだってばよ、
よし、よしエルミタージュ買いましたよ、2枚、1枚は岸の組公演を見に行った時にゲーマーズの特典でブロマイド的なものがつくということで1枚、あとは家に帰ったら嫁が予約した1枚が、嫁には少し怒られましたがよかったですよ怒られたまた怒られてるよ、この人、
ま、怒られ
もうこの人嫁ネタだね、もう
嫁ありきで、
うん、ね、お嫁さん、せっかくお嫁さんがほら予約して待っててくれたのに、うん、なんであなたもう1枚買ってくればよ
特典がつくから
でもその気持ちは分かってあげてください、お嫁さん、ぜひ、ね、ぜひぜひはい、ギルティとクリスタルエイジ、なんか中国風でヘキちゃんが言ってたみたいに懐かしい感じがしますね。なんでですかね、昔のビーズみたいな感じがするのは僕だけですかね。全体的にはいつもの王道ヘキルロックとは少し違う感じでニョキニョキ好奇心な一枚でした。それとすると課題もびっくり、頑張りますね。この課題っていうのはね、はい、いざユキャンの多分親衛隊バージョンだと思うんですけどね、
ボーナストラックの、
はい、あのみんな何で言ってるかがわからないっていうね、お話もありましたけども、いや、ちゃんと聞き取ってください
教えないんだ
そこはもう教えないわ
ちょっと SK が最近如実に現れてきた
いやいやいやいやいやいや、だけどね、うん、すごい苦労して考えたんですよ。だから皆さんぜひ、
だから教えないんだ。
そうそうそうそう、苦労して、はい、聞き取ることに命をかけてほしい
なと。なるほど、こっちも苦労して作ったんだ
命かけろってひどいですけどでもね、うん、いやでもよかったです。ちょっとこの昔の私がこういろいろ影響を受けてきたアーティストのインスパイアされてきたものっていうのをやっぱちょこちょこ出しているので、それが伝わったらもう正解なんですよ、
うんうん、正解じゃん、
うん、正解、よし、よかった、よかった、よーし、
よーし、
よーし、よーし。さあ続きまして、ラジオネームケロットジュースさんから、ヘキちゃんおはようです、エルミタージュリリースおめでとう、パチパチ、生きててよかった、激売れるんるん丸です。んどっかでなんか聞いたような
嬉しいの
売れですね、売、うん、れるんるん丸激おこぷんぷん丸ってのがありますからね、ギャル用語でね、はい、もうあれどっから出てきたんだよって
対応してたじゃないですか、ヘキルさんも
すいません、すいません、ね、私が言い出しっぺなんですけどはい、ヘキルン美術館もう最高ですよ、色とりどりのヘキル派ギャラリーに魂を揺さぶられっぱなし、古き良きヘキルネサンスを感じるものもあって、ヘキちゃんの音楽的ルーツを描きながら聞くのも面白いかななんて思っています。クリスタルエイジはノリノリの弾むようなメロディーラインと、ヘキちゃんのキュートな語尾、やめなーのなーのところなーのところと矢継ぎ部屋に繰り出す歌唱に気分上昇です。いざユキャンのザクザクしたギターリフと抑えた歌唱ながら情感豊かで色っぽいヘキちゃんにドキドキしております。ボーナストラックも受けました。親衛隊が危険人物扱いに、オチもバッチリもうとにかくヘキちゃんの魂のこもった珠玉の13曲、素敵な作品をありがとう、ありがとうございます。そうですね、クリスタルエイジも皆さんから結構なんかいいですねっておっしゃってくださってて、でクリスタルエイジって今まで私があまりこう メロディーライン的にはないシンコペーションを結構繰り出していく楽曲なんですよね。で、私意外とその昔そういった楽曲って多かった気がするんですけども、ここ数年はあんまりそういうのがなくて、王道のなんかこう、メロディーラインのロックだった気がするので、なんかこういうのはちょっと新しいのかなと思ったり、また懐かしさもこうあったりとかして、あ、こういうの私やっぱり好きなのかなって感じることのできた一曲でした。なので、ライブが楽しみですね。はい、皆さんもぜひ一緒に乗っかってくださいね。ありがとうございます。はい、そんなことで本当にたくさんのアルバム感想をいただいております。今回読めなかった方はごめんなさいです。でもちゃんと目を通しておりますので、はい、ありがとうございました。はい、というわけでヘキオタ特集、この後もまだまだ続きます。私のニューアルバムエルミタージュからクリスタルエイジでした。
見たいラジオ。
東京 FM からお送りしています。シーナヘキル見たいラジオ。今週はヘキオタ特集。はい、皆さんからですね、劇団岸野組さんのね、この舞台についての感想をいただいております。ラジオネーム竹澄さんから、おはようございます、ヘキルさん。劇団岸野組公演。よろずお仕事を受けたまわります。若さの秘訣お探しします。見に行きました。ありがとうございます。舞台鑑賞はほぼ初めてでちょっと緊張してしまいました。内容はとても面白くて、年を取ったからといって全てを失うわけではなく、分かることもあるんだなと、様々な場面での出演者の皆様の素晴らしい演技で時間も忘れて楽しめました。ヘキルさんのお夏とおいとの演技の違いというか、すごく良かったです。二人は祖母と孫で一応別人ではあるのですが、何か二人の中からいつも見ているヘキルさんっぽい一面がよく出ていて、元気なヘキルさんを見られて良かったなと思いました。おいとの時、舞台右から左に歩く時の姿がすごく練習していたんだなと思いながらも、すごく綺麗に思いました。一番思ったのは、演劇って大変なんだなと、みんなで舞台を作っていくという、そういう意志がひしひしと伝わってきて、そういうみんなで頑張ろうという気持ち、生きてるっていいなと思いました。まあ、それがね、みんなで本当に、誰か欠けてもできないものじゃないですか、舞台って。だからそのスタッフさんもそうだし、キャスト一同もそうだし、なんかそこがみんな一丸となって、その舞台を支えて、そして、やっぱり出演して頑張っているから成り立っているものなんだなっていうのが伝わったら、もう それに越したことはありませんよね。ありがとうございます。そうですか。いや、これね、確かに今回着物で演技をしていて、でその着物の所作って本当に難しくて、歩くの一番難しいんですよね。でもそういった日舞をやられてらっしゃる方とか、他の方から経験者の方たちが見に来てて、で、あ、すごい綺麗に着物をさばいてたりとか、歩くのもしっかりやってらっしゃるから、すごく練習されたんですねっておっしゃってくださって、あ、一年勉強した甲斐がありましたと思いましたちょっと報われましたはい、ありがとうございます。さあ、そして、新潟県の滝沢信也さんからです。この度の舞台出演おめでとうございます。初日の公演を見させていただきましたが、歌に踊りにお芝居とたくさんのことが凝縮された、とても素晴らしい舞台でした。椎名さん演じる逆境の中でも気高く生きるお夏と、その血を受け継いで自分の意志をしっかりと持つお糸の一人二役の熱演も、椎名さんの生き方そのものに通じる部分があってぴったりの役どころだと思いました。年齢を重ねていくこと、年老いていくことについてのセリフで感銘を受けることが多くあった反面、シリアスな場面かと思いきや、最後にきっちりと笑わせてくれるシーンも数多くあり、岸野組さんの演出もとても良かったです。入場の際に配られていたパンフレットに、主催者の岸野さんが人生について、願いは楽しかったなぁと最後を終えること、と書かれていましたが、表情豊かに演じられている皆さんを見て、舞台というものを通じ、心の底から人生を楽しんでいるんだろうな、と感じました。いやー、本当にその通りだと思いますね。そうですね、願わくば人生は本当楽しかったなぁと最後を終えること、まあそれについては失うこともたくさんあると思います。役者というものは好きなことをするということは自分で責任をすべて持つ、その自分の人生にすべての責任を持ってやるっていうことですので、好きなことをやるっていうのは自由なことだけでも自由ではないんですよね。だけどどんな、人生であろうともそれが貫き通せたなら、それはそれで幸せな人生なのかもしれないというふうに私もちょっと思いますが、まあ人の数だけ価値観はあるものなので、何が幸せなのかはその人が決めればいいと思いますよはい。でこのね、お夏とお糸っていう全く違う人格のね、お夏というのはヨタカというね、ちょっと気の強い女性を私は演じていて、で、お糸というのは本当に大店の娘っていうことで、いいところの、両家の娘を演じてたわけなんですけども、今回ね、お糸はちょっと本当に上品なね、娘さんなんですよね。で、お夏は、今で言うなんだろう。ちょっと、姉さん的な感じの、不良みたいな、そんな役柄だったんですけども、このね、見に来てくださった方々のご意見、お夏派がほとんど何で、みんな M なんですか？ツンデレ大好きなんですか？そんなに罵られたいんですか？確かにお夏は人情味があってね、その思いやりもありながらも、一生懸命愛情を持って罵倒するっていうね。
愛情を持って罵倒っていう、
ね。そうそう、うん、愛情を持って、あんたはねって何度もこう、たしなめるっていう。
姉御肌。
うん。みんな、そんな女性がいいんですね、今の時代は。
うん。もしくは、ヘキルさんがやった姉御肌が、非常にしっくりきていたか。っていう。ヘキルさんファンの方が多かったんじゃないですか？
でもね、これがまた、例えば業界関係者の方とかいらっしゃるじゃないですか。で、その皆さんも、なぜか、おいとよりお夏派。
なるほど。
だったという。
ヘキルさんファンのみならず、いろんな方が見ても、しっくりきたと。
だから、それは私がやったからじゃなくて、脚本家の幹事さんがお書きになってらっしゃる、お夏というキャラクターが、人物が素晴らしかったということなんですよ。
それをうまくちゃんと演じ上げていたということですよ。
ということにしておいてください。はい、はい、
はい。
というわけで、あの皆さん本当にたくさんのね感想ありがとうございました。そして来てくださった皆さん本当に本当にお花も含め差し入れなども含め、どうもありがとうございました。以上ヘキオタ特集でした。
今を信じ合うここから進む道しるべは一番
しています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、私椎名ヘキルのニューアルバムエルミタージュからトラスト聞きながらエンディングのお時間です。はい、まあ、今日はあの本当にたくさんね、なんかあのいつもの3倍ぐらいメールをいただいて、わーいっていう感じでみんななんだこんなに帰ってきてくれるんだと思ったんですけど、来週から少なくなるんだろうな。
後ろ向きなんですよ。エンディングに来てびっくりした。プレッシャー与えてるんですか。湿気がまた出ちゃった感じで。
いやあのみんな帰ってきてくれるといいなと。あの思いのほかいっぱい来たなと。
ね、本当に
すごい山盛りに来てたので、うん、あ嬉しいなと思ってたんですけど、なんか来週さ、なんかちょっと少なくなったら寂しいなと思って。
皆さん振りですよ、これは振りですよ。
すみません、
しっかり受け止めてくださいよ。
はい、いやいや、ありがとうございます。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。また東京 FM の携帯音楽サイトミュージックビレッジでは毎週あなたに番組情報をお届けするメールマガジンを配信しています。題して椎名ヘキルのメルマガ見たいな。見たいラジオ放送前の土曜日と放送後の日曜日の週2回、私からのメッセージやメッセージテーマなどを配信していますので、皆さんぜひ登録してくださいね。ミュージックビレッジへは東京 FM 携帯公式サイトからアクセスしてください。お待ちしています。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。また来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名のみたい、また機会があったら何かの舞台出てみたい。たいたい、やっぱり舞台は勉強になるね。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
子どもたちの命を助けるだけでは子どもたちの未来を助けることにはならない。 子どもたちが生きる環境を整え、生きる力を身につけて、貧困が原因で起こる災いから身を守れるように。そして子どもたち自身が自分たちの場所でより良い未来を築き、その中で次の子どもたちが育っていくような仕組みを作りたい。東京 FM は国際 NGO プランジャパンとともに、今そこにある子どもたちの危機と向き合います。日本から世界へ、そして未来へ。東京 FM とプランジャパンのサウンドフォーチルドレンキャンペーン。
子どもと気づく未来の仕組み。